様、おはようございます。先週の大きなニュースといえば、サッカーのワールドカップが始まったこともそうでありますけれども、サグラダ・ファミリアのメインタワーとなるイエスの塔が完成したということを挙げることができると思います。第2で大川先生がこの話をされておられましたけれども、サグラダ・ファミリアはこれまで着工から140年以上経過しているために、終わらない物事への例えとして定番でありました。例えば横浜駅は日本のサグラダ・ファミリアだと言われているわけでありますけれども、建築家のガウディが存命中になぜそんなに時間がかかるのかと聞かれたときに、こう答えたと言います。私のクライアントは急いでいませんから。神様は急いでないということでありますが、神様はすべてをご存知で、神様の時にすべては美しく感謝へと変えられます。今日もこの神様の御言葉に共に耳を傾けていきたいと思います。アメン。今日は宿題の A コース、ヨハネによる福音書18章から共に神様の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。新約聖書の199ページ上の段、18章の1節から11節までもう一度読ませていただきたいと思います。口語訳では171ページの下の段になります。ヨハネによる福音書18章。こう話し終えると、イエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られた。イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスは弟子たちと共にたびたびここに集まっておられたからである。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやファリサイ派の人々を使わした人々の使わした下役たちを引き連れてそこにやってきた。松明や灯火や武器を手にしていた。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいた。イエスが私であると言われたとき、彼らは後ずさりして地に倒れた。そこでイエスが誰を探しているのかと重ねてお尋ねになると、彼らはナザレのイエスだと言った。イエスは言われた。私であると言ったではないか。私を探しているのならこの人々は去らせなさい。それはあなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたとイエスが言われた言葉が実現するためであった。シモン・ペトロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司のしもべに打ちかかり、その右の耳を切り落とした。しもべの名はマルコスであった。イエスはペトロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。今ヨハネの福音書の18章を見ておりますが、その前の17章は大祭司の祈りと呼ばれております。なぜならば十字架にかかられる前夜、イエス様が捧げた鳥なしの祈りが17章で記録されているからであります。ジョン・ノックスというスコットランドのリバイバルで用いられた有名な伝道者は、死のとこでこのヨハネの17章を読んでほしいと妻に頼んだそうであります。ジョン・ノックスはこの箇所をこのように呼びました。私が初めて怒りを下ろした場所。確かにこの17章のイエス様の祈りの言葉は私たちの怒りを下ろす場所であります。イエス様はまずご自身に関して祈り、それから弟子たちのために祈り、そして将来信じるすべての人のため、教会のために祈りました。イエス様は祈られました。また彼らについてだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々についてもお願いします。教会はこのイエス様の祈りが土台となっているんです。ですから揺るがされることはありません。この大祭司の祈りを終えられたイエス様はキドロンの谷の向こうへ出て行かれたとあります。そこには園がありと書いてあります。原文は園があったと過去形が使用されていますので、このヨハネの このヨハネによる福音書が書かれた時には亡くなっていたのだと考えられます。ただ他の福音書からそこがゲッセマネの園であったということが分かります。興味深い点はそこは特別な場所ではなかったということであります。2節にこのように書いてあります。イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスは弟子たちと共にたびたびここに集まっておられたからである。要するにイエス様は逃げも隠れもせずいつもの場所に行かれたということであります。4節を見ていただきますと、イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられたとあります。もし私でしたら、少なくともこの時ばかりは自分を裏切るイスカリオテのユダが知っている場所ではなくて知らない場所に行きたいと思うものであると思います。しかしイエス様はあえてイスカリオテのユダにとっても馴染みの場所に行かれたということであります。この箇所から少なくとも私たちは2つのことを学ぶことができると思います。1つ目は祈りの場所を持つことの大切さであります。祈りの場所を持つ。私たちはもちろんいつでもどこでも祈ることができます。しかし今日のこの箇所から私たちはイエス様と弟子たちが祈りの場所を持っていたということを学ぶことができるわけであります。私はここに祈祷会の大切さを見るわけであります。イエス様と弟子たちが祈りの場所を持っていたということを知るならば、私たちはどれほど祈りの場所を持つ必要があることでありましょうか。一緒に集まって祈る場所を持つということは聖書的な生き方なわけであります。2節のたびたびここに集まっておられたという意味は、何度も頻繁にそこに集まっていたという意味であります。ユダもその場所を知っていたというほど、その場所に頻繁に集まって祈っていたという祈りの場所を持つということは大事なことであります。もう一つ私たちが学ぶべきことは、イエス様がおられる場所を人は知ることができるということであります。イエス様がおられる場所を人は知ることができる。イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていたと言います。この知っていたと訳された単語は過去完了形が使われておりまして、この時点で知っていたということに視点があるんです。つまりどこに行けばイエス様に出会えるか、イエス様を裏切ろうとしていたユダさえもその場所を知っていたと強調されているんです。今イエス様がおられる場所、どこに行けばイエス様に出会えるか、私たちも知っております。イエス様がこうおっしゃられました。2人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。使徒パウロはこのように言いました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方が満ちておられるところです。教会はキリストの体であり、教会のただ中には頭であるイエス様がおられます。人は今教会でイエス様に出会うことができるんです。もちろんイエス様はイエスキリストを信じる人といつも共におられます。しかし聖書は教会というその場所があるということを指し示しているわけであります。教会は不完全な人間の集まりでありますから、欠けているところもたくさんあると思います。しかし恵み深い神様がユダもその場所を知っていたという場所をこの世界に置いてくださっているというところに意味があると思うんです。この世界でどこに行けばイエス様に出会うことができるんでしょうか。私たちのためにあの十字架で死に葬られよみがえられたイエスキリストが今日も私たちのただ中に、この教会のただ中におられます。 イエス様に賛美と感謝の拍手を共に捧げたいと思います。アメン。イエス様感謝します。イエス様、あなたが私たちのただ中に今日もおられることを感謝いたします。イエス様、あなたを歓迎します。感謝します。感謝します。アメン。アメン。今日注目していただきたいのは6節であります。6節をご覧ください。イエスが私であると言われたとき、彼らは後ずさりして地に倒れた。イエス様は自分を捕まえに来た人たちの前に進み出て、誰を探しているのかと言われました。彼らはナザレのイエスだと答えます。するとイエス様は私であると言われました。それを聞いた人たちは後ずさりして地に倒れたとあります。これは一時的であれ、イエス様の言葉に圧倒されたということを示しております。実はこの私であると訳された単語は英語で I am、 原文のギリシャ語でエゴエイミという単語が使われているんです。単純に私がその人物ですと言われた可能性ももちろんあります。逃げも隠れもせず、私がその人物ですと言われたと理解することももちろんできます。しかしこれは、この言葉は旧約聖書の出エジプト記3章で神様がご自身の名、私はいるというものであると言われた、その神様の聖なる皆であるわけであります。イエス様は私はいる、 I am というこの聖なる神様の皆を意図的に使用されたと考えることができるわけであります。実際この私である、 I am、 エゴエイミというこの単語はこの5節だけではなく、このあと6節8節と3回繰り返されているんです。ですから私がその人物ですという言葉以上の意味がここに込められていることが示唆されていることがわかるわけであります。今回サグラダ・ファミリアのミサでローマ教皇が語られていましたが、このヨハネによる福音書の8章にもイエス様は私はある、 I am、 エゴエイミと同じこの言葉が使用されているんです。私はあれ、エゴエイミ、それはイスラエルの民をエジプトの奴隷生活から解放し約束の地に導いた神の御名であります。この神の御名の権威のゆえに、それを聞いた人たちが後ずさりして地に倒れたんだと思われるわけであります。古今東西、偉大な神様の臨在の前に人々が地に倒れたという出来事が記録されております。断食祈祷会でも安息を受ける中で地に倒れるということが起こっておりますけれども、これは世界中で起こっている話なわけであります。さらに歴史的にも起こっていることなのであります。例えば1739年のジョン・ウェスレーの日記にこういう記述が残っております。このように書いてあります。私たちが絶えず祈り続けていたところ、神の力が力強く私たちに臨み、あまりの喜びのあまり多くの人が叫び声を上げ、また多くの人が地面に打ち倒されました。神の御臨在に対する畏敬と驚嘆から少しばかり立ち直ると、私たちは声を揃えてこう叫びました。神よ、あなたを賛美します。私たちはあなたを主と認めます。ここに大事なメッセージがあります。イスカリオテのユダと共に来た人たちはイエス様が誰であるか分かっていなかったんです。だからイエス様は聞かれました。誰を探しているのか。彼らはナザレのイエスだと答えました。イエス様の答えは私はいる、 I am、私は神だ。それを聞いた人たちは地に倒れました。私もそうでした。私は生まれた時からイエス様の話は聞いていましたけれども、イエス様が誰であるか よく分かっていませんでした。しかしキャンプに行った時、賛美のただ中に私であるとおっしゃられるお方がおられるということが分かったんです。その時私はまさに地に倒れるような体験をしたわけであります。今日このイエス様の言葉をぜひ受け止めていただきたいと思います。なぜなら神様は今日今この時私たち一人一人に語っておられるからであります。あなたは誰を探しているのか。私は私である。 I am エゴエイミ。以前こんなことがありました。兵庫にある妻の母教会に招かれて手術説教の奉仕に行った時のことであります。その時妻は別の奉仕があって後から新幹線で行くということになって、私一人で車で横浜から兵庫に向かったわけであります。私はその時数日前から咳が止まらなくなっていたので、出かける前にドラッグストアに寄って龍角散の粉と龍角散ののど飴を購入したんです。というのも龍角散の粉を龍角散ののど飴にまぶすといいと聞いておりましたので両方買ったわけです。で、国道1号線を走っておりますとひどい渋滞で車が動かなくなったんです。まあ、これはまあいいタイミングだなと思いまして、この龍角散ののど飴のこの袋を開けてですね、龍角散の粉をこうまぶそうとしたその時に、なんとその粉をひっくり返してしまったんです。ハンドルは真っ白、龍角散の匂いで車の中は満ちていくと。失意の中しばらくしておりますと、もう渋滞のせいかですね、今度は足がつってしまったんです。で、足を伸ばしたりですね、さすったりしながら、なんとか大事に至らず進むことができたんですが、やっと東名高速に乗れたと思ったら、今度は御殿場近くの左ルートが通行止めということで大渋滞。もう正直なところ心が折れそうになったわけであります。神様のために奉仕に行くのに、そのために車を走らせているのにどうしてと。実はこの少し前にですね、なんとスマホを紛失するという事件がありましてですね、ちょっと踏んだり蹴ったりの出来事が続いてたんです。でもそれでもマイナスに見えることも感謝しよう、マイナスに見えることも感謝しよう、もう心を切り替えようとしていたところだったので、本当に心が塞ぎそうになったんです。皆様もそういう時があるのではないでしょうか。次から次へと問題ばかり、どつぼってばかり。イエス様はおっしゃいます。私である。 I am。 私たちは全てのことを理解することはできません。どうして今こういう状況なのか分かりません。途中でタオルを投げたくなることもあるかもしれません。しかし私はある。 I am エゴエイミとおっしゃられる全てのことを働かせて益としてくださる主は今生きておられるんです。マイナスは必ずプラスになります。私はあるとおっしゃられる主なる神様を信じること、それが私たちに求められていることなわけであります。このお方は嵐を沈められるお方、マナを降らせることができるお方、航海を真っ二つに分けることができるお方。このお方を信頼する者は失望させられることはありません。ですから今日も今年の年間聖句を共に宣言したいと思います。ご一緒にお願いします。はい。それでも私は主にあって喜び、我が救いの神に喜び踊る。アメン。ゲッセマネの園で弟子たちは眠りに落ちてしまいました。しかし人々がイエス様を捕らえに来るのを見て、ペテロは剣を抜いて立ち向かおうとしますが、イエス様に止められます。18章の10節をご覧ください。シモンペテロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司のしもべに打ちかかり、その右の耳を切り落とした。しもべの名はマルコスであった。イエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。 父がお与えになった杯は飲むべきではないか。イエス様のポイントは明確であります。悪の力を剣で打ち破ることはできません。悪の力を完全に打ち破る方法はただ一つ、父がお与えになった杯、すなわちイエス様が私たちの罪のためにあの十字架にかかって死ぬことだけだったんです。ところがペテロは神様が選ばれた方法とは別の方法で悪の力に立ち向かおうとしました。残念ながら主が選ばれた方法ではなく自分が良いと思う方法で立ち向かおうとする傾向が私たちの心の中にあるわけであります。ですから私たちは何度も何度もイエス様の言葉に聞く必要があります。剣を鞘に収めなさい、剣を鞘に収めなさい。私たちはこの地で神様の御心を行うために生きているということを忘れてはいけないと思います。イエス様はおっしゃられました。誰も私から命を取り去ることはできない。私は自分でそれを捨てる。イエス様は神様ですから、天から火を下したりして捕まらないこともできたはずなわけであります。イエス様は決して主導権を失っていたわけではありません。実際、他の福音書の並行記事ではイエス様はこんなことを言われているんです。そこでイエスは言われた。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。私が父にお願いできないとでも思うのか。お願いすれば父は十二軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろう。イエス様が願えば天の軍勢を呼ぶこともできたわけです。しかしイエス様はあえてそうされなかったというんです。それは私たちを救うためにはどうしてもあの十字架で死ぬ必要があったからであります。イエス様は私たちを救うために自発的に捕まってくださったということであります。ですからイエス様を十字架につけていたのは釘ではありません。私たちに対する愛だったんです。今日は聖餐式があります。イエス様は私たちのためにあの十字架にかかり死に葬られよみがえられました。ですから今誰でも悔い改めてイエス・キリストを信じるならば一人として滅びることなく永遠の命を持つことができます。イエス・キリストを信じる者は共にアーメンと言いましょう。アーメン。イエス様は父がお与えになった杯は飲むべきではないかと言われました。誰だって苦しいこと大変なことから逃げたいと思うものだと思います。しかしイエス様の判断基準は大変か大変でないかではなくて父なる神様の御心かどうかだったわけです。損得感情ではなく父なる神様の御心かどうか、これはクリスチャンライフにおいてとても重要であります。もし自分に益になるかどうかそんなことばかり考えているならば永遠にイエス様がおっしゃられた父がお与えになった杯は飲むべきではないかという意味は理解できないと思います。もし損得感情で考えていたなら私はバングラデシュ宣教に携わらなかったと思います。私たちはこの世で自分がやりたいことを自分でやりたい方法で行うためではなく父なる神の御心を行うために生きているということを忘れてはいけないと思います。先週の月曜日、アメリカ人の友人が大和に訪ねてきてくれました。友人は7人の選挙チームを率いて日本の各地で伝道コンサートを行って帰国する前に会いに来てくれました。チームの人たちはこの大和の教会の大きさに驚いておりました。第三礼拝でこの第三礼拝で英語の同時通訳があるんだというその話から 通訳の話になりました。それで今からもう20年ほど前の話になってしまいましたが、私はアルゼンチンのフレソン先生の教会、王の王教会に訪問した時の話をしました。その時英語の通訳があるというのでヘッドホンを借りたんですけれども、どうも通訳の人はそんなに英語ができなかったのか、こうあまりうまく通訳できてなかったんですね。もごもごもごもご話して、でも一つだけ繰り返しこう言ってたんです。 Don't run away from your calling。 あなたの召しから逃げてはいけない。あなたの召しから、あなたのコーリングから、あなたの照明から逃げてはいけない。その話をしましたら友人から、逃げようとしてるの？と言われたんですけれども、ある英語の聖書は11節のイエス様の言葉をこんなふうに訳しております。父が私に定められた苦難から私が逃れようとすると本当に思うのか。父が私に定められた苦難から私が逃れようとしてると本当に思うのか。私たちの人生には本当にいろいろなことがあります。逃げたいと思うこともあると思います。アンクルトムの小屋の著者ストー夫人はこんなことを言っております。そこで諦めてはいけない。まさに流れが変わろうとするその時なのだから。私たちはこの世で自分がやりたいことをやるためではなく、父なる神の御心を行うために生きているということを私たちは忘れてはいけません。とはいえくじけることもあると思います。失敗することもあると思います。私なんか失敗ばかりです。イエス様はでも私たちの弱さをご存知であります。聖書は言います。この大祭司はイエス様は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪は犯されなかったがあらゆる点で同じように試練に遭われたのです。それゆえ憐れみを受け、恵みに預かって慈義にかなった助けを受けるために堂々と恵みの座に近づこうではありませんか。イエス・キリストの十字架の御業のゆえに恵みの座は今開かれています。助け主聖霊様がおられます。聖霊様は必ず全てのことを働かせて益としてくださいます。マイナスは必ずプラスになります。この朝も慈義にかなった助けを受けるために堂々と恵みの座に近づこうではありませんか。いかがでしょうか。イエス様はおっしゃられます。誰を探しているのか。この朝私はある、 I am とおっしゃられるお方に立ち返ることができますように。今回このサグラダ・ファミリアの中央にそびえるイエス・キリストの塔の頂上部、十字架の土台部分にはラテン語でこのように刻まれているということを教皇、ローマ教皇さんが言ってたんです。こう書いてあるそうです。あなただけが聖なる方、あなただけが主、あなただけが意図高き方。イエス・キリストの十字架を見上げて今週1週間も歩いていこうではないでしょうか。アーメン。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方が満ちておられるところです。この朝もこの教会に、この大和カルバリーチャペルに、すべてにおいてすべてを満たしている方が満ちておられることを感謝します。主よ、あなたは今一人一人がどういう状況にあるかご存知であります。主よ、病の中にある兄弟姉妹たちを覚えてください。今困難の中にある兄弟姉妹たちを覚えてください。私はある、 I am とおっしゃられるイエス様、あなたが今ここにおられることを感謝します。 今この時イエス様、あなたを見上げることができるように助けてください。あなたを見上げて力を受けることができますように。生ける神、主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りします。アーメン。